アメン。皆さんおはようございます。はじめまして、本日は1月26日の日曜礼拝にようこそお越しくださいまして、来てくださった一人一人を心からウェルカムしたいと思います。ありがとうございます。今日も共に神様のことを賛美できることをとても嬉しく思っています。今日は初めに、あまり人に言っていない私の秘密についてお話ししたいと思います。私はこのような結構がっちりとした体格で、少しこわもてというところで、よく人に距離感を感じさせてしまうことがあるんですが、なんとこんな私でですも、でもサンリオというキャラクター、皆さんご存知でしょうか。キティちゃんとかマイメロディーちゃんとかの名前をよく知っているということです。好きとは言ってないです。まだ皆さん誤解しないようにお願いします。そういう可愛らしいキャラクターのことをよく覚えています。実は、一般的な30代男性よりもおそらくかなり言える方かなと自己認識があります。なぜなら、私には小さい姪がいて、会うたびにその姪は私にたくさんの知らない世界を教えてくれます。そのおかげで自然に覚えてきました。誰かの秘密を知ると、その人との関係が親密になることがあります。今の話を通して、皆さんと私たちが少しでも親密になれたらいいなと思っています。私たちと神様との関係も、まだ知らない神様を知っていくことで関係性が深まってきたのではないでしょうか。聖書の当時の人々にとっても、神様の秘密、隠されたものを知る機会がありました。マタイによる福音書13章10節から11節をお読みします。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言った。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。エイメン。イエスは意図的に例えを用いて天の国の秘密を伝えました。この秘密は神様が明らかにしなければわからないものです。この秘密を明らかにされることによって、弟子たちと人々と私たちと神様との関係はますます親密になっていくのではないでしょうか。13章では天の国はという言葉が最も出てくる章です。イエスは8つの例え話を通して天の国の性質を話しています。13章の例え話に共通している大切な性質を今日は共に深めていきたいと思います。本日の説教のタイトルは、天の国の成長です。天の国の成長。一つ目のポイントは、天の国は小さいものを大きいものにするです。共に聖句を読んでいきましょう。マタイによる福音書13章1節から9節です。種をまく人の例え。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種をまきに出て行った。 まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。アメン。イエスは群衆に農業の例え話をしました。当時の人は農業をしている人が多かったので、この例え話は分かりやすいものだったと考えられます。御言葉を種に例えて、土地は人々の心を表しています。四つの土地があることをイエスは伝えてくれています。この後の箇所には、この例え話を解説している箇所があるので、少しまとめました。四つの土地はどのようなものだったでしょうか。一つは道端です。道端に種が落ちると鳥が食べてしまいます。これは悪いものがまかれた種を奪い去っていくというものです。ことを例えています。石だらけの場所に種が落ちると日が昇って焼けて枯れてしまいます。これは患難や迫害で人々がつまずいていくことを例えています。茨のところに種が落ちると成長を塞いでしまいます。これは世の思い煩いによって実がならないことを例えています。そして良い土地に種が落ちると、それは実を結び、御言葉を聞き悟る人は何倍にも成長することを例えています。当時は畑全体に種をまく、まき散らしてこの種をまいていたので、土地によって成長が異なることをイエスが伝えています。私はこの聖句を読むたびに、今の自分の心はどの土地かなと考えながらいつも読みます。しかし、私はこの聖句を深めていく中で、大切な神様からのメッセージがあること、これが与えられました。それは、天の国は小さなものが大きなものになっていくということです。良い土地に分かれたものは100倍、60倍、30倍になっていきます。これは天の国の性質です。天の国は神様によって小さいものがどんどんどんどん大きくなっていきます。13章を通して共通して神様が大きくしていくという例えが話されています。まかれた種が100倍、60倍、30倍になっていく。他の箇所では天の国はからし種に例えられています。どんな種よりも小さい、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になります。パン種によってパン全体が膨らんでいきます。天の国は小さいものが大きなものになっていきます。私たちは種をまく人の例えで心を吟味していくということを同時に、神様がどれほど小さいものを大きなものにしてくださるのかを覚えていく必要があるのではないでしょうか。イエスが伝えている この収穫、100倍、60倍、30倍ということを言っています。私はこれが一体どれほどすごいことなのかということを知りたかったです。この数字は収穫倍率と呼ばれるものです。植えた量に対してどれくらい収穫があったのかを表す数値です。聖書に出てくる食物の中で最もこの倍率が高いと言われているのは小麦です。時代や天候、土地によっては異なりますが、だいたい中世の時代で3倍から4倍程度、15世紀の時代でだいたい約5倍程度と言われています。そしてこの科学が発達した現代でどれくらいでしょうか。現代で約24倍と言われています。この数字を見ると30倍、60倍、100倍という数字がどれほど大きな収穫であるか、私たちはイメージをすることができるのではないでしょうか。おそらく聞いている群衆たちもどれほど豊かに収穫があるのかを頭に思い描いたのではないでしょうか。私はこのことを学んだとき、いやいやいやいや神様、そうは言っても100倍というのはあまりにも言い過ぎなんじゃないですか、ちょっと強調表現が過ぎるのではないでしょうか、そのように思ったことを告白させていただきます。しかしイエスは一貫して神様のことを示していました。創世記の26章12節から14節をお読みしたいと思います。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます栄えて。アメン。創世記の26章は飢饉の時代です。イエスは飢饉のためにエジプトに向かおうと考えていました。しかし神様はそのイサクにエジプトに行かないように命じます。その代わりに祝福と約束があることを伝え、実際に100倍の収穫をイサクは受けました。100倍の収穫は実際に神様が与えたものでした。群衆は100倍と聞いたとき、このイサクのストーリーを思い出したのかもしれません。神様は小さいものを大きなものにしてくださいます。イサクが行ったことは土地に穀物をまくということでした。これはおそらく特別なことではなく、いつも通り行っている何気ないことだったかもしれないです。しかしその行いが神様が祝福して100倍もの収穫を与えたのでした。また13章で書かれている、どんな種よりも小さなからし種が鳥の巣を作るほどに大きな木になることをイエスは伝えています。からし種は1ミリもありません。想像してみてください。わずか1ミリにも満たない種が成長して鳥が巣を作るほどに大きな立派な木になっていきます。私たちにも日常的にこのような小さな種があるのではないでしょうか。何気なくしてもらった行動、何気なくかけてもらった言葉に 力づけられて何かできた経験はありますか。小さなことが心に残り支えられて進むことができたことが私たちにはあるのではないでしょうか。すぐに結果が見えなかったとしてもやがて神様によって大きな実になっていきます。天の国では小さいということにこそ価値があります。私たちの小さな祈り、小さな決心、小さな努力、そして私たちの心にある御言葉が神様によって大きくされていきます。それが天の国です。私たちの心、弟子人生の中でもますます小さいものが大きなものにされていきます。しかし私たちは時に偏った見方をしてしまうかもしれません。自分は小さいからダメだと感じてしまうことはないでしょうか。もしくは大きな理想を追い求め小さいことを見落としてしまうことが私たちにはあるかもしれません。神様は小さいものを大きなものにしてくださる方です。だからこそ小さいものを大切にすること、そしてそれが大きくされる信仰を持つこと、この両方が大切なのではないでしょうか。私たちは小さいことを嘆くのではなく、今日共に小さいことから始めていきましょう。具体的にぜひ一緒に小さなお祈りから始めていきましょう。神様は私たちにどのようなお祈りでも聞いています。お祈りを通して神様が大きく働いていること、働いてくださることを共に確信していきましょう。ぜひ一緒に小さな愛を実践していきましょう。感謝、励まし、愛を伝えていきましょう。一言の言葉によって大きな愛の実が結ばれるかもしれません。ぜひ一緒に新しいことに挑戦してみましょう。無理かもしれないと思っていたことに小さな一歩を共に踏み出していきましょう。神様がその一歩を大きく祝福してくださり、大きな実りへと導いてくださいます。そして共に覚えていきましょう。私たちはすでに神様が私たちの心に御言葉を植えてくださっています。その種が大きく成長したからこそ今日私たちはここにいます。天の国は小さいものが神様によって大きくされる場所です。そのことを信じ、今日から一つの小さな行動を始めてみましょう。その一歩が神様の力によってどこまでも成長することを喜んでいきたいと思います。アメン。二つ目のポイントです。二つ目は、天の国は御言葉を聞き悟る場所です。共にマタイによる福音書13章36節から43節をお読みしたいと思います。毒麦の例えの説明。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪いものの子らである。 毒麦をまいた敵は悪魔、借り入れは世の終わりのことで、借り入れる者は天使たちである。だから麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりをするだろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。アーメン。この聖句よりも前の箇所ですでに群衆に話していた例え話の説明をイエスが弟子たちだけにしています。この例えは、天の国は次のように例えられると始まった聖句でした。畑は世界、良い種は御国の子、悪い種は悪いものの子。種をまいていた敵は悪魔。天の国に敵対するものがあることを明確に伝えています。この例えに限らず13章では敵が現れること、他の箇所でもイエスは伝えています。種をまく人では、鳥は種を食べ、茨は種の成長を防ぎます。ここで読んだ毒麦の例え、毒麦は畑にまかれています。網で魚を取る例え、悪い魚の存在を伝えています。13章の例え話では、天の国がどんどん大きなものと成長していくと同時に、敵が現れていくこと、そのことをイエスは話しています。これはイエスが伝える天の国の秘密の一つです。麦の成長とともに毒麦も一緒に成長しています。神の国の成長に伴い、世の世界も成長しています。またこの聖句は終わりの日について触れられています。天使が現れて裁きを行います。この日が一体いつなのか、それは私たちには分かりません。イエスは悪魔のことを表現している相手を特定の誰かを指しているわけではありませんでした。これが誰なのかを判断するのは決して私たちではなく神様です。天の国があれば世の国があり、最終的に全て神様が支配されます。私はこの聖句を読むと身が引き締まる思いになります。明らかに緊張感があり、切迫した状況を生きている、そのことを思い起こします。そして自分の弟子としての歩み方、それを振り返るきっかけとなります。このような世の中で弟子として歩むために大切なことは何でしょうか。イエスは群衆に例え話を話し、それを弟子たちに解説します。この中ではあまり多くの指示をイエスは具体的には出していません。しかし繰り返しイエスが話している一つの表現があります。それは耳のあるものは聞きなさいということです。これは13章でイエスが繰り返し一貫して弟子たちに伝えていることです。この言葉に加えて、分かる、悟るという言葉も同時に強調されています。 マタイによる福音書13章、そうですね、このような聖句があります。中で通して言われています。また、マタイによる福音書13章、11節からは、イザヤの6章を引用しながら伝えています。心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。誰が目を閉じたのでしょうか。それはイザヤの時代、イスラエルの民は自ら目を閉じ、耳を聞こえなくしたということです。イエスの聞きなさいという言葉には、ただ単純にイエスの言葉を聞くということと同時に、聞きたくない神様の言葉、真実を聞きなさいと、そのような意味が込められています。私はこの教会で弟子たちと話すたびに、御言葉を聞きたくないと思っている人は一人もいないということを思っています。どこまでも忠実で神様との関係を大切にし、弟子人生を歩んでいること、これは本当に模範です。私はこの教会で神様に出会えたこと、今仕えられること、このことに心から感謝しています。この教会が大好きで誇りに思っています。もしイエスの言葉を聞きたくないと感じることがあるのなら、それはサタンが巧妙に私たちの中で働いています。神様の言葉を聞きたくないという思いは決して私たちの中から出ているものではないと私は信じています。マタイによる福音書13章24節から30節をとも読みしましょう。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑に蒔いた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦を蒔いていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は、敵の仕業だと言った。そこでしもべたちは、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまでは両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのとき、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさい。と、刈り取る者に言いつけよう。アメン。イエスが群衆に向けてした例え話でした。毒麦がまかれたのは、主人もしもべも寝ている時でした。これは決して人々が怠けていたからではなく、油断していたからでもなく、敵が気づかない間に巧妙に悪い種をまいているということです。そして巻かれたその事実に気がつくのは、麦が成長してからです。サタンは私たちにもこのように働いています。私たちが気がつかないうちに不信仰の種をまき、不一致を生んできます。 関係の中で必要以上に疲労感を感じさせます。私たちの神様に対する純粋な心を濁らせます。失敗を学びではなく自信喪失の機会とします。イエスの言葉よりも世の言葉を聞くように囁いてきます。私はサタンの働きによって純粋さが汚されること、そのことにとても胸が痛いです。神様の尊さ、美しさ、偉大さを感じさせなくする、そのような悪に憤りを覚えます。ある兄弟が生産式を分かち合う前日、私に連絡をくれました。最近仕事でも人間関係でもうまくいかないことばっかり、自分は登壇する資格がないんじゃないか。言葉が出ませんでした。とんでもないことです。私はあなたが神様の愛を、神様のことを愛していることを知っているよ。私は皆さんが神様のことを愛していることを知っています。敵は巧妙に私たちの心に入り込んできます。そうなのであれば、私たちはどれほどイエスの言葉を聞き悟る必要があるでしょうか。どれほどイエスの言葉から日々愛を感じて癒され力づけられる必要があるでしょうか。私たちがイエスの言葉を聞き悟り続ける限り、天の国もそして私たちの信仰も敗北することは決してありません。今日世の葛藤があるかもしれません。気がつかないうちに悪い種がまかれているかもしれません。その時こそ共にイエスの言葉を聞きましょう。立ち止まってゆっくりと神様と時間を過ごしましょう。ぜひ今週いつもより時間をかけてゆっくりと神様との時間を過ごしましょう。深呼吸をしながら祈り、イエスが今自分に何を言っているのか思い巡らしましょう。イエスの言葉を聞きとどまる聖句を決めましょう。そして何か一つでも共に決心していきましょう。決して濁らされることなく、純粋な心で神様を共に愛していきましょう。イエスは聖句の中で、忠実に歩む人々は父の国で太陽のように輝くと言っています。私たちの神様に対する心、生き方は今日太陽のように輝いています。今日はマタイによる福音書13章から天の国の秘密、その性質を見てきました。ぜひ一緒に立ち止まって御言葉を聞きましょう。いい土地に御言葉が落ちることで天の国は大きく成長していきます。小さい信仰、決心、忠実さが神様を大きくしてくださいます。神様との関係で私たちにはもっともっと大きな成長があります。ますます私たちの関係は霊的に一致していきます。ますます私たちが信じている福音のメッセージ、神様の愛は人々に伝わっていきます。嬉しいことに、最近私の身の回りでは私たちのこの関係、コミュニティを素晴らしいものだと思ってくれている人が与えられています。成長を知りたいと言ってくれる人が与えられています。 神様によってたくさんの祝福が与えられています。収穫は多いです。共に今年豊かな収穫を見ていくために使え、私たちも信仰の種をまいていきましょう。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。